世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イベントリポート。
よっ。
はい、種ラジでのイベントリポートのコーナーです。今回は、2019年9月14日15日と2日間にわたって行われた未来の先制点2019のイベントリポートです。
はい、
こちら2017年からスタートして今回で3回目となります。
あ、じゃあ池田さん全部行ってんですか？
そうですね、3回とも行ってますね。
ちなみに初回ってどうして知ったんですか？これ
初回はね、確か PTX か何かで検索をしたんだと思うんですけれども。
へえ、出てきたんですね。俺全然知らない、だから去年か一昨年話を聞いて初めて知ったぐらいの感じだったんで。
うん、ね、まあ宣伝などを見ると日本最大級というふうに言われていますけども、
てか他に類するものってなくないですか？
まあちょっと僕が知る限りでもあんまり詳しくは知りませんが、あんまりね、うん、大々的に聞いたことはないですけども。
そうですね、
はい。まあ、100を超えるプログラムが、まあ、今回の場合20教室以上、朝から夕方まで、まあ 5時50分までかな、
4個。どこでやった、今年どこでやったんでしたっけ？
今回の会場は明治大学の駿河台キャンパス。
おお、じゃあうちの水から近い
ところですね。リバティタワーということですね。
そこの20教室借りたんだ、すげえな。
はい、はい、朝から夕方まで4コマなので、まあ、
うん、
感覚的には2日間限りの教育大学とか、
うん、
また音楽フェスみたいな雰囲気ですね。うんうんうん、ですから間の移動時間などはもう、まあ、社会人大学って感じなゾロゾロ感。
まあ、教室近いからね、そんなに移動も大変じゃないってことですよね。
エレベーターが中央にあって、そこを、はい、あ、エスカレーターか、そこをまあ移動するような感じなので、
うんうん、
まあ、間20分しかないんでね、上下にわーわーと動く感じですよ。結構
もう雨に降られたりとか泥まみれになったりはしないわけですもんね。
まあ音楽フェスよりかは楽かもしれないですね。
そうですね、う
ん、はい。で、個別なプログラム、これね、なかなかひとまとめにしにくいんですが、本当に幅が広くてですね、
はいはいはい、
お名前存じ上げないかもしれません、キリロム工科大学、自由の森学園、シュタイナー学園、あ、はい、うん、まあ、などの、まあ、注目の取り組みをしている学校のプレゼンテーションとか。
自由の森ってあれですね、星野源とか輩出してるところですよね。
あ、そうなんですね。
離れ組とか、はい。
あと、いじめ問題とか、まあ、あと道徳教育、これからどうしましょうとか、そういうふうなものの取り組みの方法だとか、うんうんうん、あと近年注目が集まっている SDGs、 これについての教育をどういうふうにしましょうかというプログラム、非常に多かったですね。
うん、
あと、まあ、フィンランドの教育現場の事例だとか、うん、本当に様々でして、もうこれちょっとね、名前を呼ぶだけでも大変なので、ちょっとざっくりこんな感じで、後で僕が受けたものを説明したいと思いますが、本当に政治の分野から道徳の分野から数学だとか、うん、先生のことをケアすることなど、まあ、本当に幅広いんですよね。
うん、
でしかもですね、ほとんどワークショップっていう形をとっています。ですので、うんうん、まあ、理論だけじゃなくて実践としてどういうことをやっているのか、でそれを体で学んでもらおうという趣旨のものが多かったです。
うん、
はい。でまあ、最終的にワークショップなども行われるので、まあ、参加者同士のコミュニケーションも結構進むと、
うんうん、
まあ、最後名刺交換とかそういうことですかね。で、僕が参加した感じだと、まあ、大体イベントだと今日参加された方どういう方いらっしゃいますかなんて手を挙げさせたりするんですが、まあ、なんとなくですけども、うんうん、本当に一番最初の回と比べると先生以外の割合が増えているようでして、まあ感覚的に先生がね、半分ぐらい、もうちょっといるかもしれませんけどね。でその後に、まあ、民間の教育関係者、教育産業関係が来て、その後学生とか親の人で、その後、まあ、僕みたいに直接関係のない人も、まあ、1割ぐらいはいたんじゃないかなという感じですかね。 なので本当にその先生だけの集まりというよりかは先生以外の社会のいろんな人たちが含んだまあイベントになっているようなそんな感じもしました。はい、さあでですね、ちょっと実際に僕が参加したプログラムについてちょっと名前だけでもと思うんですけども、はい、ちょっと一応よくわからないと思いますけども言ってもいいですか。
どうぞどうぞ。
はい、全部で7つ参加しまして、おおむね1個90分ですんで、まあ、約10時間学んだということになりますが、
すごい長い。
はい、ちょっといきましょう。まず1つ目がですね、子どもの強みを育てるポジティブ教育っていうクラスでございましたね。日本ポジティブ教育協会っていうのがあるんですよ。
すごいタイトルだなと思います。ちょっと頭悪そうな感じですね。ポジティブ
教育。そう、聞くとね、おいおいって思うんですけど、意外と、あ、なるほどねって感じの話でしたよ。でそれから次が、持続可能な社会の作り手の育成に向けて、社会性、感情の学習の力、グローバル教育推進プロジェクトギフトというところがやっている授業でした。まあ、これはの SDGs 関連と言ってもいいかもしれないですね。そして3番目、先生の幸せ、子どもの幸せ、学校の時間創出ワークショップということで、こちらは先生の幸せ研究所というところがやっているものでした。まあ、簡単に言うと、忙しすぎる先生、まあ、給特法などで、まあ、残業代がつかないというのが、まあ、先生の今の、条件なわけなんですけど、それをどうやって改善していくかということを、まあ、先生経験もある人たちが実際にバックアップしていきましょうと、そういうふうな取り組みの話でした。4つ目、これがねちょっと難しいんだよね、共感システム思考ワークフレームワーク紹介ワークショップっていうやつで。
どういう感じですか？
システム思考ってわかりますかね。これを説明する勇気が僕にないので今ちょっと割愛しますけども、まあ、システム思考っていう考え方を、まあ、学んで、多くの人に伝えてるっていう活動をされてる方々がいらして、まあ、その方々がやってるワークショップのちょっと一つを試してみたみたいな、そんな感じでして、ちなみに僕の机でやったのは、まあ、学校の先生がいらしたので、自分のクラスのある生徒がなかなか勉強に取り組めない、ついつい後ろ向いちゃう、これをどういうふうに解決したらいいかっていうのをモチーフに話をしたりしました。はい、単純にこれを解決するっていうことではなくて、これの解決方法がなんでそういうふうに僕らは考えてしまうんだっていうことをちょっとメタ的に考えるみたいな、そういうような話だったんですけども、なかなかこれも面白かったですね。そして5つ目、未来の先生展、開催記念、定談ということで、麹町中学校、結構これ有名ですよね、テスト
をなくしたりとか、中高一貫校ですね、はい
はい、でここの、まあ、工藤雄一、校長がまずいらっしゃいまして、その次に立命館アジア太平洋大学、すごい名前ですね、これであるんですけど、
帰国子女とか海外の人がいっぱいいるんですね。
そうですそうです、はい、出口さん、ですね、出口、
ライフネット生命元社長、ライフ
ネット生命元社長の方が、まあ、いらっしゃいました。
現会長か、はい、
で、それから、まあ、会場となりました明治大学の、まあ、学長土屋圭一郎さんがいらっしゃいます、まあ、このお三方で、まあ、基本的にはクロストークというか、まあ、それぞれのプレゼンテーションをして、ちょっと同じテーマについてしゃべるみたいな、まあ、まあ比較的この教育業界においてはビッグネームなのかな。工藤さんは前回も来てらっしたんで、まあね、どうしてもこういう注目を浴びる人なのかなというところですが、6つ目、長い、SDGs と探究、サス学、サステナブルっていうののサスだね、サス学の8年間の実践をシェアします、社会課題を自分ごとに解決するアイディアを発想アクションする学びと、長いんですけど、なんか聞くとちょっとよく分かんないんだけど、子どもたちでサステナブルについて学ぼうみたいなことをやってて、でも、まあ、一方的に教えるというか自分たち何ができるかってことを考えていくんだが、今回聞いたのはカードゲームを自分たちで作ろうっていうんで、カードゲームでそのサステ テナブルな社会をどう考えられるかっていうことのカードゲームを作る。でもそのカードゲームを単に実験的に作るんじゃなくて、販売するにはどうしたらいいかっていうことも含めて全部考えていくみたいな、そういうプログラムを、まあ、プログラムというか、まあ、みんなで考えていったっていう、ね、そういうふうなことの話を聞きました。はい。さあ、そして最後7番目です。サステナブルな学力を育む教科書の先を作る子を育てるジェムズのアプローチということで、まあ、ジェムズというふうな人たちがやっている、まあ、ワークショップの、取り組みということで、今回聞いたのは、これ、ね、ちょっとね、これ聞いただけでよくわからないと思うんですけど、メキシコ人のロサーダさんがレストラン料理、メキシコ料理のレストランを作りたい、メインはトスターだ、で、まあ、その質問に対して一個ずつ回答を出していくって、そういう話なんですけど、
なんだ
よく分かんないんだけど、まあまあ、例えば一つ目はトッピングが5種類ありまして、豆チーズ、サルサ、レタス、オリーブね。でこれを3種類ずつ使えるっていう風な形で出したいと思うんだけど、全部で何組できますかっていう質問がまずあるわけ、でそれについて答えていくんですけど、これどういう風にこれについて受け止めればいいか、それはつまり何が言いたいのって、今岩崎さんの心の中でちょっとつぶやきが聞こえるんですけど、
その場でもそうですし、池田さんが今何を言いたいのかも気になってます。
そうそうそう、いやでもね、これってなんか非常に実は本質的なことだと思うような話に続いていくんですけど、まあ、そういうような、7つでございます。長いけど、まあ、ちょっとこういう感じのことをやってきたんですが
ちょっと詳細に行くのはあれなんで、全体通してどうでしたか。
そうですね、まあ久々に学校の中で授業を受けるって体験を、まあ、僕の場合は毎年やってるわけですけど、まあ、
ね、毎年1回ね、
体験してて、でしかも大人同士じゃないですか、まあ、あんまり若い子は僕は会わなかったんですけど、でこういうことを、いや珍しい体験しましたよってこうついつい語りたくなるんですけど、これはなんかちょっと古いっちゃ古いなっていうか、も
う
こういうことがもしかしたら日常になって学ぶ、これが社会にまた還元されるみたいなことができるのが、まあもしかしたら一つの理想なのかなというふうな感じをちょっと改めて思いました。だからこう教育に関しての技術を上げるっていうふうな面としてもこのイベントは面白いんですけど、こうなんか教育をテーマに社会を考えたり、だから日常のこの働き方とか遊び方とかってことを考えるみたいなイベントとしてもなかなか面白いんじゃないかなと思いました。はい、ということなんですけども、いいです
ね、なかなかないですからね、2回でも参加できるとね。
そうなんです。で、まあまあそうなんですよ。岩崎さん、これどうですか、もし参加するとしたらこうどんなふうなことを期待したいとか、
参加するとしたら少なくとも1日ってやつじゃなくて、なんかすごいそのミニ版みたいなね、1時間2時間ぐらいで終わるようなやつに参加したいなと思うのと、あとまあ実際のそうですね、現場で働いてらっしゃる先生のお話をちゃんと聞きたいかな。その専門家とかではなくて生の声として普段教えてらっしゃることとか、普段経験なさってる話は伺ってみたいなと思いつつ、なかなかでも喫緊、その自分自身に直接関係あるかっていうと、その距離感が難しいところではありますね。
そうなんだよね。なんかこうね、そのまあ日本だからなのかちょっとわからないんですけど、その教育っていうものに関わるっていうタイミングがすごく限定的な状況があると思うんですね。その学校っていう空間ってとても大事な空間なんだけど、ちょっと社会と隔絶してるところがあったりだとか、あとモンスターペアレンツっていうのがいるっていうふうに聞きますけど、それは別に社会の中で特別な人じゃなくて、そういうねクレーム言う人はいるわけなんだけど、なんかそこだけこう、 なんていうか倫理観がこうひっくり返ってるみたいなことに言われるような世界もあるわけじゃないですか、
うんうん、
だからこうやっぱ教育ってものの世界がもっともっと僕らの近くにいた方がいいし、なんならやっぱ障害教育っていう言葉だと重たいけど、じゃあ今働いてる僕らが学校に戻ったっていいんだけど、あの学校に戻るのは嫌だとかもあるじゃないですか、
うんうん、
だからもっと大人でも子供でもいろんな人たちが教育っていう世界にいつも使っていられるような形になったらいいなと思うと、僕前から思うんですけど、この未来の先生展はもっとその大人向けなものの社会人教育みたいなこととかもアプローチとして触れてくれるといいなと思うんですよね、
うんうん、
まあ極論言うとおじいさんとかおばあさんばっかりになるわけですよ、この10年も経てば、
うんうん、
そうなった時にその教育ってものがその単なる趣味の教育ではなくて社会に還元される教育ってことをみんなが培っていかないと、なんか単にお金を落とすためだけの教育みたいになっちゃうじゃないですか、目的のための目的みたいな、
うんうんうん、
だから早いうちから、まあ、子どものうちからそうですけど、いろんな人たちが社会の中に教育があるっていうふうな感覚になっていかないと、なんかこう、うん、まあ、一部の人が教育業界にいてみたいなことになんか切り分けてたりするとちょっともったいないし、まあ、僕も改めてこう、あ、こういうこと学べたなっていうのが使えそうだなってことも個別に思ったりするので、なんかね、うん、身近にすることはしていきたいなとは思ったりしますよね、
うん、うん、
はい、はい、ということで、何言ってんのって感じだと思いますけども
なんかそれレポートとかは読めるんですか、どっかで。
あ、僕がってことかな。
違います、公式に出してるもの。
公式に、いや、これでも100以上あるからね、どうレポートするのかっていうのはちょっと個別なもの全部っていうのはないと思うんですけど、
サイトとかで過去のアーカイブとか残ってないんですか。
いやいや、やったこと自体は残ってると思いますけど、一個一個全部どうだったかってことはまとまってないかもしれないので、
うんうん
うん、まあ、今みたいにこう、ね、項目だけは言えるとは思うんですけど、まあ、ちょっと僕が見たものについては、うん、まあ、感想ぐらいはちょっとまとめられるようにしたいなと思いますが、
はい、
はい、ということで、今回は未来の先生展2019というですね、お前とは関係ねえんじゃねえのって言われたらはいって答えますけど、まあ、そこにちょっと意味があるんじゃないかなという、まあ、そんなイベントの、うん、レポートでございました、
はい、
お聞きいただきありがとうございました。お相手は池田と、
はい、岩崎でした。
タネラジ、また。